最近はアニメや映画から生まれる聖地巡礼の文化が地域の経済を潤すので、各地でロケ誘致を競っているそうです。それを作れば彼がやってくるというのは89年のアメリカ映画フィールド・オブ・ドリームス。撮影はアイオワ州の小さな町ダイヤーズヒルで行われ、映画のために作られた小さな野球場は今も保存されていて、許可を得れば試合もできるそうです。ロケ誘致の恩恵を生かすには、訪れた人たちをどうもてなすのかが大事。あらゆる娯楽が考えるべきテーマですね。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は日比野真理さんとお送りします。日比野真理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はなでしこについて聞こうと思いますけど、はい、なでしことの出会いとか、はい、いろいろとポルトガルもずいぶん行きましたよね。
行きましたね。6回か7回行きました。あの南の方のアルガルベ地方っていうところに行くんですけど、なでしこのおかげで世界中行けてますね。はい、
出会いの頃って覚えてます？
2002年の年末の皇后杯が初めて女子サッカーに携わった時で、
あ、
それこそまた TBS さんなんですけど、
はいはいはい、
TBS さんの中継のリポーターで入ったんですね。でそれで初めて女子サッカーの取材をしてみたら、
うん、
なんてキラキラした子たちなんだろうと、一生懸命ひたむきに頑張ってんなって思ったのが最初だったんです。
どんな接し方しました？選手たちが先、監督が先？
選手でした。
選手、
はい、取材に行って、で選手たちとお話しして、どんな風にサッカーのことを思ってるかとか、どんな風にサッカーに取り組んでるか、うん、まあ普通の取材をして、で試合を見て面白かったな。でそれでその時は終わったんですね。そしたらその2003年翌年ですね、にあのワールドカップのプレーオフがあったんですよ、はいはい、メキシコとの対戦だったんですけど、はいはいはい、メキシコのアウェーでまずアステカでやってきて、うん、で戻ってきて国立でやったんですけども、
アステカだったんだ、
はい、
あんな空気薄いところでやったんですね。
みんなもう本当にその頃は無防備に行ったから、みんなあのお腹壊したりとか、うん、熱が出たりとか、もう本当命からがら戦ってきたみたいなんですね。で帰ってきて、あの日本でアウェー、あのホームアンドアウェーのホームの試合があって、うんうん、その中継を担当させていただいて、それを中継したのがまたスカパーだったんです。
なるほど、
はい、でそこでなでしこジャパン、まだなでしこジャパンとは呼ばれてなかったですけど、
そうですね、
はい、そこで、まあ、いわゆる日本女子代表と出会って、うんうん、彼女たちが背負ってるものの重さというか、
はい、
あの自分たちが活躍しないと女子サッカーは消滅してしまうというような、あの危機にさらされていた時だったので、みんな出場権を取った時に号泣して全員並んで泣きながらインタビューを受けてくれたんですよ。もうそれで完全にもう心をまず掴まれて、
そうか、はい、もうその時からだから心一つになってたんだね、
はい、
もう本当に一番苦しかった時、一番嬉しかった時に、
はい、
一緒にいたジャーナリストが日比野真理さんだったんだ。
多分選手たちから見ても、うん、あのいつもいてくれたよねって言ってくれて、あのワールドカップ優勝した時も言ってもらえたんですけど、そこからもうありとあらゆる辺鄙なあの遠征先に必ず一人で行って
辺鄙なところって例えばどこですか？
いや、例えば男子と女子が同じ大会、アジアの大会あったりするじゃないですか、アジアカップとか、例えばじゃあ男子は、
そっか、会場の違いあるよね、
うん、大きな町の中心でやります、うんうん、女子は練習場もそこからどう行けばいいのか分かんないぐらい遠いところに行ったりとか、うんうん、試合会場もまたちょっとそこから離れたところに行ったりするんですね、うんうんうん、で女子の取材来てる人なんて本当片手で十分足りるぐらいしかいなかったので、うんうん、またそれはなんかもう現地のタクシーに乗ってあそこまで行ってくれって言って、うんうんうんうん、例えばその練習場にトイレに扉がないとかもちろん中国だったらありますよね。
当時明かりがないとかもありますもんね、雲の巣張ってるとかね、
はい、ベトナムに関してはもう女子トイレがないスタジアムもありましたし、
シャワーがないとこもあります
よね。あります、はい、うん、だからそういうところで選手たちはもう大変な思いをして、うん、今ではかなり選手女子サッカーも恵まれてますけど、うんうん、当時やっぱりそういう思いをしているところに何か来てくれてる、でちっちゃいカメラでチャカチャカチャカチャカ写真撮ってくれてるっていうものを、まあ、ちょっともう名物みたいになっていて選手の中でも、でそれでだんだんもう取材をして、で負けては一緒に泣いて、うん、でミックスゾーンで慰めてみたいなしてるうちに、うん、どちらかというと取材者と、まあ、選手なんですけど、うん、まあ、同志みたいな気持ちがだんだん芽生えて、うん、いつか一緒に世界一になりたいねっていう感じの 空気ができてたんですよね。
なるほどね、
はい、
どうぞ。
はい、それができてて、
今のはね、はい、例えば僕と日比野さんがやってる時にやりやすい部分とっていうのあるんだけど、お互いに唇見るんだよね。
ああ、そうなんですね。
黙りたいのかな、喋りたいのかなって見て、はい、今僕も日比野さんの唇見ながら話してたんだけど、はい、僕の唇が動くのを見たでしょ。
はい、見ました。
そうすると止まるん。これがねアシスタントというか、まあ、僕はアシスタントというかダブル MC だと思ってるんですけど、いやいやいや、はい、僕が黙ってる時は日比野さんがやってくださるし、
はいはい、
僕が調子に乗ってる時は日比野さん他の仕事を進めてくださるんで、
はいはい、
本当やりやすい人だということを今ちょっと
思い、はい、今一瞬ね、あの唇を見合ったという
ましたけども、そうなんですよね、
はい、
うん、だから僕言いたかったのは、
はい、
日比野さんって例えば女子サッカーを取材するジャーナリストがいたとして、物を書くために取材してる人ではないよね、
うんうん、違いますね。
なぜか知らないけど、あらゆるテレビ局の中継で、
はい、
選ばれて、なぜか必ずそこにいるお姉さんが日比野真理さんですよね。
ありがとうございます。
面白い存在です
よね。よくはテレビ局の方も言ってくださいます。
やっぱり、
はい、
誰もが選ぶもんね。
ありがたいですよね。
だから珍しいですよね、そういう人って。
なんかフリーランスでそうやってね、ワールドカップ行かせていただいて、うん、まあ、特に女性でっていうのは少ないと思うんですけど、2003年の大会にまずアメリカワールドカップ行って、うん、2007年中国大会、11年にドイツ大会で優勝、
うん、
15年19年23年6大会連続ワールドカップのインタビュアーとしてテレビで仕事をさせていただいてるんですね。
勝利の女神じゃないですか。
いやもうでもそれありがたくて、そんだけ続けてや
ら、本も書きましたもんね。
書きました。優勝の時は凛と咲く、
うん、ね、
はい、でやっぱりそれだけやらせていただくことはもう本当に人に恵まれているのに尽きると思うんですよ。やっぱりフリーランスで自分でやっててどこにも所属してないと、まあ、見つけてくださる人がいないとそうやって続けられないし、う
ん、よくわかります。
続けさせてくれる方がいないと、はい、うん、ね、新しいもの好きって世の中多いじゃないですか、新しい人にすることは十分できるのに、そうやって続けさせてくださるテレビ局の方々のおかげというか、
うん、
あと運もあるかなと思ってます、はい、
まあね、どうしても同業者からはジェラシー持たれちゃったりとかあるでしょう。
まあ、きっとなくはないですよね。おそらくは、まあ、あれをやりたいと思う人もいっぱいいると思うので、あれを目指したいっていう若い人たちが思ってくれるのはすごく嬉しいことですし、
うん、
でも私は続けたいと思ってるので、うん、まだこう譲れないところはあるんですけどね。
譲らなくていいと思います、はい、第一人者ってやっぱ大事だと僕は思ってますし、
はい、
とにかくあの日比野さんの凄さというのはインタビューに尽きると思うんですよね。あの例えば僕が姫野さんと同じ言葉を使って女子選手にインタビューしたら、
はい、
多分何も返ってこない、
は
い、つまり言葉の使い手として、
はい、
あのその言葉は乱暴すぎるとか紋切り型すぎるっていうのは僕の中に姫野さんの言葉を聞いてるとあるんですよ、
はい、
でも姫野さんの場合は、
はい、
そのキーワードを送ることですでに事前に彼女たちと取っていたコミュニケーションの扉が開かれるっていうところが魔法の言葉で、
はい、
ずるいなと思いますね。まあでもそれはもちろん努力されてるからそうだと思うけど、
はい、
このシンプルな質問で、
はい、
こんなにいっぱい話してくれるのっていうのはね、羨ましいしすごいなと思います。あの本当に僕はそこは尊敬しかないです。
いや、おっしゃった通り、やっぱりコミュニケーションを取ったところに扉が開くってその通りで、
うん、
あのそうじゃなかったら私もあの聞き方はできないなと思います。あの、
ね、
はい、これを言えば彼女がこれを言いたがるだろうとか、
うんうん、
私がこういう意味を喋ってんだよねっていう共通言語がもうできている関係だから、
うんうん、
あの、ああいう風に聞くし、逆に言えば J リーグで、
ええ、
あの初めての方にはそういう聞き方はなるべくしないようにしようとか。
それはそうです
よね、はい、
うん、
そのなでしこジャパンに関しては特に澤さん優勝した時にインタビューだったんですけど、
ええ、
本当に私大した言葉を発してないんですよ。あの世界一です、
うんうん、
でそれはやっぱり世界一にずっと彼女がなりたいって言ってきた言葉があって、
うんうん、
成り立った言葉であって、あの今振り返るともうちょっと この人質問うまいなと思われる聞き方すればよかったってちょっと思うんですけど。いやいやいや、いいんです
よ。それは違 う, それは違う。何を引き出したかっていうので、はい、一番有効な言葉が魔法の呪文なんですよ、
はい、 それは思ってます。やっぱり自分がよく思われるのがインタビューのいいインタビューじゃなくて、向こうからその本人が伝えたいことが出てくるのが私たちの成功だなと思っていて、澤さん の優勝の時はもう本当に、もちろん私もちょっと頭の中が真っ白になってたのもあるんですけど、ただお互いの中でずっとこの優勝っていうのを話し合ってきて、彼女とは公私ともにも仲良かったので、もう何を伝えたいか、どういうことを言えば、本当に会話のキャッチボールみたいな形でインタビューが終わって、で今となったらそういうことも思ってるんですけどね、もうちょっとなんかこの人気の利くこと言うなみたいな
僕でもね
やらしいことも考えます。
澤穂希さんも、この間いたした岩渕真奈さんも、日々の真理さんも共通してるなと思うのは、人に何か教えたりとかするタイプじゃないなっていう
そうかもしれない。澤さんよくそれ言うんですよ。
そうでしょう、
岩渕さんも言ってました、なんか指導者っていう感じじゃないんだよね。
だってこうやればできるじゃん的なところが感覚としてもちろんね、
振れば当たるじゃんじゃないですけど、
にじむような努力をされて、皆さんそうだと思うけど、でも言ってやるもんじゃないしなみたいなところってありそうな気がして。
あ、そうなんですかね。そんな2人と似てるとこがあるなんてすごく嬉しいです
でもね、魔法の言葉すごいなと思いますよ。
いや嬉しいです。そう、自分ではそんな意識全然なくて。
どんなふうにこうコミュニケーションを取ってるとかって、聞いてもいいですか。
それは女子、特に女子ですか。女子で
練習の時から一緒にいて、だって戦術的なことをいっぱい聞くタイプじゃないですよね。
もうそれは、彼女たちから少し教えてもらうっていう程度で、特に今何を目指しているとか、どんな心境でいるとか、本当はどうしたいのとか、その本人の本音のところを聞いておくことがまず一番の私のミックスゾーンでの仕事だと思ってるんですね。
本音にでも迫るって難しいじゃないですか。
そうですよね、
そこのアプローチ
ってどうやってるんでしょうね。だから教えるのが
企業秘密かない
や、 やっぱり最初だから時間かかる人もいるし、この人はどういう距離感が好きなのかなっていうところから入るんですよ。
なるほど、なるほど。
ある程度ギュッと近づいた方が心地いいと感じる人もいれば、ある程度の距離を取りながらだんだん近づいていった方が心地よいと感じる選手もいる。女性などで特にこう繊細だったりもする部分もありますし、見れば J リーガーの方が繊細な人いるかもしれないですけど、でもその人の心地よい距離感というのとこからまず最初スタートします。
なるほど、
一気に入り込んだら惹かれることもあると思うし、そこからだんだんだんだんこの人は時間がかかる人だなと思うと回数を重ねていったりとか、でこの人はもう1回でグッといった方がいい人だなって思うと1回目でかなりインパクトを与えたりとか、
なるほど、
で自分のことも話すし、でそれでお互いこうなんか近しくなっていくっていう段階を経てインタビューに臨むっていうことをしてます。
競馬の世界だとね、よく言われるのがいいジョッキーは、名馬を育て、名馬はいいジョッキーを育てるって言うんですけど、日比野真理さんが育てたり、あるいは育ててもらったというような選手はいらっしゃいますか。
何人かいるんですけど、まず一人は澤穂希さんですよね。やっぱりそれはもう言わずもがななんですけど、もう一人ちょっと特徴的な長里優希選手っていうフォワードの選手なんですけど、彼女は16歳で代表に選ばれて、女平山って言われてたんですね
平山壮太、
彼女はそれをすごい嫌がっていて、なんでかっていうと自分は実力ないのにみんなからチヤホヤされて、取り上げられてメディアに、でもう毎日のように泣きたいぐらい辛い思いをしてたんです。そこから寄り添ってずっと来たので、本当に恋人かっていうぐらい密に連絡を取ったり、で彼女のその選手としての苦しい時いい時もう全部を見せてくれてるんですね。
なるほど、なるほど。
でそれを考えると選手の本当の姿っていうのはなかなかその夫婦だったら見られるところとか、その家族だったら見られるようなところまで見せてくれた選手なので、そこは一つかなり私の中で勉強になったというか、育ててもらった人の一人ではあるかなと思います。しかもちょっと難しいインタビューをする側としては彼女はとっても難しい人なので、
わかります、
どうやって聞くかってこっちも真剣に考えないと、彼女もその言葉に対して真剣に向かい合ってくるので、何でもいい言葉を使っちゃうと、それに対してその言葉の意味はとか 考えるタイプなので、あ、そういうタイプもいるんだったらこういうふうな言葉を使わなきゃいけないとか、
うんうん、
まあ、すごく勉強になりました。難しいところもありましたけど、
特にこのワールドカップ取った時のなでしこの中で9番タイプっていうのがどれだけ大事だったのか、
はいはい、
こう素晴らしいテクニシャンもファイターもいたけども、はい、前線でくさびになってくれたりとか、そこで潰れてくれる選手っていうのが女子の中でも必要で、
はい、
でも彼女がどんな思いでそれをやっているのかとか、どのレベルでやっていたかったのかっていうのは、
はい、
なかなか聞けなかったですよね。
そうですね、うん、そこをやっぱりもうとにかくあの大会は彼女は苦しんで苦しんでいたので、それでも頑張ってるんだってところを、
うん、
あの理解者としてもそこに存在してあげたかったし、
うん、
そのお母さんと一緒に行動されしてたんですよ私、はい、長里さんのお母さん、はい、2人で今日はどうだったとか、まあ、なんかそういうメンタル的なところもこう考えながら取材を続けてましたけど、
うんうん、
そこをまあ一緒に乗り越えられたのはあのすごく大切な宝物というか、
いや大事な話ですね、
はいはい、
2011年が優勝して、
はいはい、
でそれからもう10年ぐらい経ちました、
はい
はい、今の代表どんなふうに見てらっしゃいますか。
一旦ちょっとこう力が
落ちた時期
ありました
ね。
でまたここに来て選手たち の、うん、あの力というのが、当時2011年を見て育った選手たちが今代表に入ってきて、
うん、
で個性あふれる選手たちが来てみんな海外に出たりしていて、
うんうん、
で最近すごく良くなってきたので、また世界をもう一回見られる時がちょっと来たなっていう期待は今持てています、
うんうん、
正直。
姫野さん見ててこの選手見てほしいなとか、
はい、
この選手は追いかけていくと楽しそうだなと思うのは誰ですか。
はい、あ、まず長谷川唯選手です
ね。彼女うまいね。
うまいです。
本当うまいと思うわ。
本当に倉敷さん言うなら間違いないです。
うまいです、
やっぱり見てそう思われますか。
いや、シティって良かったなって
。そうですよね、
本当に思います。
やっぱりシティでも中心選手になってるし、
シティに行けたから、
はい、
行くまではいろんな過程あったと思うんですけど、
はい、
それは彼女にとっては幸運だったと。
あ、
ちょうどそのポジションの選手がいなくなって、
はい、
任されてから彼女の本来の良さが全部出て、
はい、
それがなでしこにいい影響を与えてますよね。
そうですね、うん、本当に一段階二段階上のレベルに行ったというか、ベレーザにいる時ももちろん素晴らしい選手だったんですけど、はい、彼女って攻撃の魅力っていうのはすごくあって、
うん、
ただ本人の中では守備っていうことにもすごくこだわりがあるんですね。
そうですよね。
それがシティに行って、
うん、
出せるようになったっていうのがまさにそれで、それが今なでしこジャパンでも中盤に彼女がいて、
うん、
で守備のところも見ながら前の選手を生かすっていうのをやれているので、うん、彼女のその成長っていうのは日本の女子サッカーの成長とこれからイコールになると思うので、あの皆さんにはもうぜひ追いかけてほしいし、でも性格もカラッとした感じの、
そうですね、明るくてね、
はい、明るくて、
うん、
はい、あの なんて言うんでしょうね、オープンマインドというか、なのですごく人気も出ると思うので、
僕でも、
はい、
日本の女子選手が何人かバロンドールの候補に入ってるのが、
ね、はい、
当たり前になってきてるのって、
はい、
まあ、澤さんも取ってますけど、
そうですね、取りましたけどね、
すごいなって
すごいことですよね、うん、世界にやっぱり日本が一目置かれるっていう点で、やっぱりあの他の国の監督からも今は、うん、当時は澤さんだったりしたんですけど、はい、今は長谷川唯っていう名前が必ず出るんですよ、うん、あと得点王だった宮澤ひなたっていう選手、
この間点取ってよかったですね、
はい、そうですね、初めて点取って、うん、やっとちょっとあのほっとしてるとは思うんですけど、
この間でもあれとか面白かったね、
はい、前回はあのこれ久しぶりって言っちゃったら私が怒られるんですけどワクワクさせてもらえたチームというか、本当にいいチームだったねって思えるようなチームだったし、
うん、
選手たち自身があのチーム大好きだったんですよ。
そうですよね、
はい、もう一日でも長く一緒にいたいって、そういうチームになってる時っていうのは強いんですよね、やっぱり、
うん、
だから今回は久しぶりに11年以来かもしれないぐらい選手たちが苦しいっていうよりも楽しいってやって大会を過ごしてる感じを見ました。
僕はあの画面モニター越しでしか見てない印象なんで、
はい、
その待機は分からないんですけど、
はい、
印象として 池田監督も含めて、はい、ベンチが味方のゴールに大喜びしているっていうチームはいいなと思いました、はい、
そうですよね。みんなでもう監督コーチみんなでもうなんかね吹き替えの選手も、うん、みんなで一緒に喜べているっていうのが印象的なチームでしたよね。しかもやっぱり笑顔が多いチームっていう優勝した時もそうだったんですけど、うん、心からみんな楽しめているので、自然と笑顔になれているチームだったと思うんですよ。
なるほどね、
はい、うん、なので中にはね辛い思いをした選手もいるし、出られなくて悔しい思いをして泣いてた選手もいますけど、うんうん、それでもやっぱりそれでもチームが好きだって思える、うんうん、その魅力っていうのは見てる人に強さとともに伝わったんじゃないかなって今回は思ってます。
なるほどね、はい、うん、なんかなでしこの番組あったらいいのになって。
本当です、
日比野さんナビゲーターで
やりたいですよね、うん、
聞きたいなと思いますけどね。
やりたいですね、
うん、日比野さん
だとね、そんな夢は叶うのかな、
みんな話してくれるからね
選手はね、うん、この間私がインスタライブを一人でやってたんですよ、
はいはい、
そしたらフラッと長谷川優衣ちゃんが入ってきてくれて、
お本当にフラッと来るの
二人でインスタライブやったんですけど、その時自分がやるの時はそんなに人来ないのに、やっぱり、ね、長谷川優衣ちゃん来ちゃうとブワーって人が来て急に緊張するっていうまあでもそういうなんていうんですかね、そういうものがいつかできればいいなとも私は思ってます。はい、
まあこれからまた先ね、まだまだ続きありそう
なんで、そうですね、まだまだ続けます、
してます、
はい、はい、
日比野真理さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。